恵みと誠に富んでおられる主イエス・キリストの主なる神様、新しい年を迎えることができましたことをありがとうございます。明けましておめでとうということができないような厳しい中に通されている方々もたくさんいらっしゃることを覚えています。神様、公設の派遣村の中には700人以上の方々が職を失い、住む場所を失って、この先どうしたらよいのか途方に暮れております。かろうじて寒さを免れている人たちもいますが、多くの家を失って氷点下の中にいらっしゃる方々もおられることを覚えます。神様、どうぞ憐れんでください。私たちを力づけてください。まず私たちを祝福してくださいまして、祝福を携えていくことができますように。この年、本当に倒れ果てている人、弱り果てている方々のところに私たちを使わせてくださり、良い隣人となって、そして主の愛を証しし、そして主が私たちを愛されたように、隣人を本当に自分にしてもらいたいように、そのように愛することができますように、その方々のために時間を割き、お金を割き、労力を割くことができますように、あなたも言って同じようにしなさいとおっしゃった主よ、どうぞ私たちにはその力が、愛がありませんから、御言葉を通して私たちをもう一度初めの愛に立ち返らせてくださいますように。もう一度主よ、この新しい年の初め、福音のまた信仰の原点に戻り、そして襟を正し、もう一度あなたにお捧げしつつ、道を確かめながら一歩を歩みを進めていくことができるように助け導いてください。小さきしもべが御言葉を語りますが、このものを清めてくださり、またあなたがお語りになりたいことをまっすぐ語ることができますように、また聞く私たちの心の耳を開き、御霊なる神ご自身が親しく語りかけてくださり、私たちを死から命に、悲しみから喜びに移してくださることを心から願います。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
杉戸の年末年始、面白い現象がありました。クリスマスまではこの教会の前にですね、きらびやかなイルミネーションが光り輝き、そしてクリスマスが終わるとこちらの方のですね、神社の方がですね、なんか明かりを灯してですね、初詣の参拝客を迎えようとしております。この年末年始、日本人にとってはいわゆるこの宗教の掛け橋、掛け持ちといいましょうか、はしごといいましょうか、そういうものをすることがありますね。クリスマスには、プレゼント交換をしたり、クリスマスツリーを飾ったり、イルミネーションをしたり、教会に来ればいいんですけども、それからですね、この除夜の鐘、お寺さんの方に行ったりですね、そして初詣、今度は、なんとか神社とかいろんなところですね、足を運ぶことになります。過ぎ去った時代には神様はそのような命名がそれぞれの信仰に従って生きることをお許しになっておられたと聖書は語ります。しかし誠の救い主が時に立って来られたクリスマス、その最初のクリスマスの後は神様は大きく歴史を変えておられます。そしてご存知のように今年2010年を迎えましたけれども、それはキリストのお生まれになった時から数え始めてということが言われております。それまでの時代はキリスト以前、ビフォークライストと言われて、キリストが生まれる前何年ということで遡って数えられております。その時歴史が2つに大きく分かれました。聖書もそこで分かれています。長い旧約聖書と新約聖書、その分かれ目はキリストが時に立ってお生まれくださった、この世に誠の光が来てこられた、そして真っ暗闇の死の影の谷に座っていた、夢も希望もない、もう私の人生は終わったというような、早く死にたいと願っているような人たちのところに希望の光として主が訪れてくださった。 その時から歴史は確実に変わっております。そして少なくともその方の光を受け入れた人々にとっては誰も吹き消すことのできない確かな希望の光がその心に灯火として宿り、そして本当に幸いな天に至る幸いの中に生きている人がたくさんいらっしゃると思います。今日は使徒の働きの14章に入りました。昨年からの続きなんですけれども、今日は14章の1節から前半のところを読みましたけれども、続けて見ていけたらと思います。新しい聖書をお持ちの方はぜひ返してですね、後ろの方にある地図をご覧になってみてくださればと思いますし、聖書地図をぜひですね、今年お買い求めになるとですね、もしくはインターネットなどでこの実際にこの名前に出てくるその土地はどの辺なのか、それを確かめられると聖書が実際の生活の中に、このより響いてくるかと思います。イコニオム、また、ルカオニアの町、ルステラとデルベ、そのような、地方が、今日の舞台になります。地中海の、この小アジアと言われる、今のトルコですとか、あの辺なんですけれども、このキプロス島からまっすぐ北に向かって、北上して上陸し、そこからちょっと内陸の方に北の方に入り込んだ場所、その辺であります。ガラテア地方とも言われます。後にガラテア人の手紙が送られるガラテア教会がその辺に形成されていくところになります。イコニオムでも二人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入ったと聖書は語ります。神様は着々と世界にこの喜びの知らせを届けるためにいろんなこの前準備をされてこられています。そして本当に全ての準備が整って一番効率よく全世界に向けて福音が発信されていく、届けられていく、そのために必要なことを神様はこの地中海沿岸で特になさっていました。一つは言葉をギリシャ語というものに共通的な言語として広めていったということです。今の英語みたいなものですね。どこの国に行っても英語ならばある程度通じる、そういうこの公用語としてギリシャ語というものが使われていました。聖書ももともとこの新約聖書はギリシャ語で書かれましたが、それは一般庶民が使う民衆の言葉で書き記されたものです。決して学者さんの偉い人だけが分かるような難しい言葉で書かれたわけではなかったのです。もう一つは交通網が整理されていきました。この地方にもですね、そこに旧日光街道がありますね。それから東海道とか中山道とかいろんなこの街道が日本にも、この整備されていました。地中海沿岸にもローマ帝国の支配を通して全ての道がですね、ローマに向かって、そして地中海沿岸にこう張り巡らされて、どこにもこのもちろん馬車のような道、あるいはちょっと凸凹したような道ですけれども、その道を通って外国に旅行することができました。それでパウロとバルナバはですね、このイコニオムというところにも行って、さらにはちりぢりにされたユダヤ人がそこのそれの町で街道建物を建てて、そこで聖書を朗読し神を礼拝していましたので、その場所に行って、話をしておりました。福音のメッセージが語られるときに二つのことが起こります。一つはそれを喜んで、受け入れて信じていかれる人たち、しかし一方でものすごい、それを拒絶して迫害しようとする人たち、いつの時代でも福音がそのまま語られるときにそれを素直に聞き従って信じていかれる方と、ものすごい反発をして、そして そのメッセージを語るような人たちを迫害していく、この2つに福音のメッセージは人々をより分けていくと言ってもよいかと思います。しばらく滞在して主によって語り続けたのでありますが、ついにこの石を持って投げつけられる、殺されるというところまで来たときに、パウロはさらに奥地のルステラというところに逃れていきました。迫害を避けて次の町に難を避けていく。今日中心的に見たい舞台はその8節以降のルステラという場所でのところにいます。新年早々冗談を言うのも変なんですけど、お坊さんがいないお寺といえばですね、印象深く残ると思いますね、ルステラはい、ルステラです、はい、わかりました、もう絶対忘れませんよね、はい、ルステラという場所で別にお坊さんがお寺があったわけではないと思いますが、そこで起こったことを今日皆さんぜひ心に刻んで、そして歩み始めていただきたいと思います。そこには大変悲惨な人生を生きている一人の男性がいました。生まれながら足が不自由、一度も自分の足で立って歩いたことがない、そういう人がいたんです。皆さんの周りにも生まれながらそういうハンディキャップを持って苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃるかと思います。生まれながら自分の足で立てない、そして自分の足で歩けない、普通は2歳3歳になってきますとだんだんハイハイをして、その後ですね、こうフラフラしながら立つようになって、そして自分の足でしっかりとこの歩き始めることができるということでしょうけれども、この方の場合は何年経っても足が自分の足で立てれない、そして足に力が入らない、いくらリハビリをしても治らない、生まれながらそういう足が全然動かない不自由な方、皆さんがもしそんな人として生まれてきたらどんなふうな人生を送ると思いますか。ものすごい荒れると思います。看護師さんが来たりしたらもう唾吐きかけたくなると思いますね。怒鳴り散らしたくなるでしょう。生まれながらでなくても人生の途上で大怪我をしてそんな大変な状態になった時には、人はもう早く死にたいと願うものであります。最近のお医者さんはちょっとクールな人が多いようですから、もう余命何年ですってはっきり言い切るような人も多いらしいんですけども、もう私そういう人のことを聞くと腹が立ちます。あなたは神様じゃないでしょ、どうしてその人が何年先まで生きれるかを勝手に決めつけるんですか。冗談じゃない、生きる力を奪うなって言うんですよ。あの星野富弘さんだってもう体操の選手でしたよ。群馬県でお生まれになって大活躍されていた、体操の先生として模範演技をしていたところがミスを犯して首から下が一切動かない、車椅子の生活、本当にこうベッドに縛り付けられたような生活になりました。その時に星野さんの伝記を見ると、もうまさに看護師さんに唾を吐きかけ、親を罵り、もうひどい荒れ方をしたと、早く俺を殺せ、こんな状態で行きたくない、死にたくない、早く死にたい、早く死にたいと、まさにここに生まれながらのこの足が不自由な方は、もういつも一言目には早く死にたいと言ってたと思います。なんで俺がこんな人目に遭わなきゃいけないんだ、神も仏もあるかと叫んでいたと思います。そういう人が世の中にも多いんです。本当に教会から一歩離れたらもう病院にちょっと行けばもうたくさんの人がそういう時にもううめき苦しんでいますよ。しかしこの人はパウロの話す言葉に耳を傾けていました。ずっと静かに聞き続けていたんです。最初は偉そうな、なんか大先生が来てメッセージしてるのか、バカにして見下して、どうせ俺には関係ない当たり障りのない立派な人向けのメッセージをするんじゃないかと、そんな風に考えていたと思う。ところがどうも話をこう聞いていると何かこう心に響いてくる、 そしてその方がパウロが語っているそのイエス・キリストという方についてのことを聞くにつれて、もしかしたらその方だったら私のこの生まれつき一度も動いたことのない足を直して立たせてくれるかもしれないという、そういう希望が生まれてきたんです。他のどんな医者であっても私を治すことができないけれども、この方だったら私を治すことができるかもしれないと、一筋の希望が芽生えてきたのです。信仰は聞くことによって生まれてきます。聞かなければ生まれてきません。しかし福音の言葉、神の言葉、聖書の言葉を聞くならば、どんなに凍りついたような固くなる心であっても、その心がだんだんと主の愛によって溶かされて、そしてもしかしたらこの方だったら私の人生を新しく始めさせてくれる方かもしれないという、そういう期待が出てくるのであります。それがやがて癒される信仰と訳されている、そういう信仰の芽生えとなっていきます。パウロはその方に目を向けました。目を留めました。そしてパウロは神の導きの中でその方の眼差しを見るならば、癒される信仰がある。そう見て取ったのであります。その時パウロは大声で叫びました。十節。自分の足で立って、まっすぐに立ちなさい。そうすると彼はですね、飛び上がって歩き出したと書いてあります。聖書の言葉が語られるときに、神様が出来事を起こしてくださいます。時にそれは病の癒しという超自然的な目に見える現実として起こります。しかし、目に見えなかったも心の中の癒しとか、そういうものが出てきます。祈って立てられたものが、御言葉を語り継げていくときに、聖なる神様の霊がその方々の、皆さんお一人一人の心に触れてくださるときに、いろんな形で神がいろんな技を始めてくださるのであります。驚くべき奇跡が起こりました。またマイケル・ジャクソンのことを思い出しますね。やっぱりキムタクはムーンワークをしたんでしょうか、わかりませんが この一度も自分の足で立ったことのない、歩いたこともない、一歩も歩いたことない人がいきなり飛び上がって歩き出したって言うんですよ。もう本当にこの方は嬉しかったと思います。アバターというのを見ましたか、皆さん。私は妻と一緒にね、見に行ったんですけども、なんとかこう妻と一緒に見に行きたいということで、一人でなんか時間を過ごすのもですね、申し訳ないということで、ね、この行ったんですよ。その人物はですね、ターミネーター4にも出てたんですけども、この演技が変われてですね、主役のようになってましたね。まあ、アメリカのこの兵隊として、戦争に出かけて、でも、その、車椅子状態になって、来ていたという方なんです。もう自分の足で立てないというような状況です。ところが、その人が、この、まあ、仮想現実のような世界なんですけれども、でもその、とにかくですね、肉体を持って、自由に走り回ることができる瞬間が生じたんです。そうしましたら、その方がもう嬉しそうに走り回るんですよ、本当に。みんながね、そんなに急に走り回るなって言うんですけども、それを振りのけて、もう嬉しくて嬉しくて動き回るんです。そのような喜びがその方に起こったと思います。そんなに急いでね、動き回ったら怪我するよ、転ぶよって言っても全然忠告聞かなかったと思います。もう飛び跳ねて走り回ったと思います。それほど嬉しかったんだと思います。だからこそ、もう皆がですね、注目し始めたんです。パウロのしたことを見た群衆は、声を張り上げて、ルカウニア語、現地の言葉でですね、叫び始めます。神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだ。わあ、あの方こそ、まことの神の使いだ。そしてバルナバとサウロですね、パウロ、それぞれギリシャの神々の名前を 名付けていくんです。そしてバルナバをゼウスと呼びます。ギリシャの最高の神様ですね。パウロはですね、喋る人であったのでヘルメスという別の神様の名前が付けられています。それだけならまだ許せたかもしれませんが、町の方にあるですね、このゼウス神殿の祭司さんたちがですね、牛をいっぱい引き連れてきてですね、牛に引かれて善行士じゃないんですけども、もうたくさん牛が来てですね、それは 何のためか。パウロとバルナバに、その牛を生贄として捧げるために、彼らを神として崇め立てまつり、礼拝するために、拝むために来たっていうんです。ゼウス神殿の祭司さん。大変なことになりました。もう町中大騒ぎ。しかしその時にパウロとバルナバは大変賢明な行動に出ました。健康的な態度と言えましょう。14節、これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて、やりませんが、もったいない衣を裂いて、本当に裂くんです、ビエって。そして群衆の中に駆け込んで叫びながら言います。皆さん、どうしてこんなことをするんですか。私たちは神様じゃありません。私たちは皆さんと同じ人間です。はっきりと人間宣言をします。自分が神のように崇め立てませることを拒否するんです。私は神じゃないよ、皆さんと同じ人間ですよ、どうしてそんなことをするんですか。私は神じゃありません、拝まないでください。本当に信仰的な人間はそのようにするでしょう。人間であれば誰もがしなければいけないことでしょう。もうね、菅原道真さんですとか、いろんな方がこう学問の神だとか、いろんなことでこう崇めたせまつられて神社ができたりとかするのが日本ですけども、まことに聖書的な人間であるならば、自分が神のように崇められようとするならば、命張ってそれをとどめるべきです。いや、そこにおいて本当に人間の本分、超えてはならない一線を守ることができます。ここにおいてイエス・キリストと信仰者の違いが出てまいります。エホバの証人の方々がおっしゃっているように、もしもイエス・キリストという方が地上で最も偉大な人間であったけれども、彼は神ではなくて人間なんだということであるならば、イエス様もこのようになさったでしょう。多くの人に神として崇められ、礼拝行為を捧げられようとした、生贄が捧げられようとした、その時にキリストがもし誠の神でいらっしゃらなければ、イエス様の方から、私は神様じゃないんです、あなた方と同じ人間ですから、私を拝まないでくださいと、はっきりと聖書の中に切り捨てられたでしょう。それは聖書がなくなってしまいました。しかしイエス・キリストがそんな風に衣を裂かずに礼拝をお受けになって、まさしくご自身を神のことを言われて、そして復活もなさっていかれたということであるならば、私たちはこのイエス・キリストという方を誠の神として認識する必要があります。世界各地に、全国津々浦々に、この神と言われるものがこの奥だりになって人間の姿を取ったとかですね、そういう話は、ね、たくさんあります。しかし本物の神様が私と共に肉体を持った人間となられてこの地に降りてきてくださったのはクリスマス以外にありません。だからこそその時を境に歴史が二つに分かれることのことが起こっているのです。どんなに私がメシアだとか、私が救い主だとか、私が神だというような人がいたとしても、私たちのために命を捨てるほどの愛を持っていらっしゃらなければ、復活をする不死身の命を持っていなければ、それは偽物の偽預言者、偽キリストでありましょう。 16節、注目すべき言葉が続けて語られていきます。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。こうやってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせたと聖書は語ります。15節も確認の意味でもう一度読みたいと思いますが、皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているものです。ここに今日テーマとして掲げさせていただいたこの過ぎ去った時代という言葉が使われているのです。16節、2009年が過ぎ去ったと言えますけれども、特にこの新年の最初の日にふさわしい言葉だと思います。時代は過ぎ去っていきます。そして一年一年を大切にしていかなければ、あっという間にこの地上の人生は終わっていくでしょう。過ぎ去っていくんです、速やかに。そして世の多くのことは過ぎ去るだけでなくて忘れ去られ、消え去られ、なくなっていくのです。どんなに栄華を極めたような人であっても、どんなにチャンピオンになったり金メダルを取ったりするような人であっても、やがてその時代は過ぎ去り、現役ではなくなり、まさとも引退しましたけどね、どんどんどんどん時代は時は過ぎ去っていくのです。しかし新しい過ぎ去らない時代が訪れる。新しい天と新しい地が用意されていく。そしてこの地上の人生において過ぎ去ってしまわない時に生きることができる。過ぎ去ってしまわないことのために人生を用いることができる。そんな素敵な人生を神様が用意してくださるというのです。そのために神様が証ししてください。16節の一番最後のところに、ごめんなさい、17節の途中ですね。とはいえご自身のことを明かししないでおられたのではありませんという言葉が出てまいります。明かししないでおられたのではない。この言葉はもともとの言葉で読みますと、証言する者がいない、証人がいないということです。ハマルキュロスという言葉です。でこの言葉は実は非常にこの罪という言葉と似ているんです。ハマルティアという言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。的外れという意味の罪を表す言葉です。聖書が語っている罪とは警察の誤訳になることももちろん罪でしょうが、しかしもっと根が深いところにある。生き方が的を外しているというんです。的外れな生き方をしていることが罪だというんです。しかし皆さん、そこで主語に書きましたところをご覧になってください。暗闇の中でこの的を射ようとすることを考えてみてください。まあ、弓の名手ならばそれでも、的を射抜くことができるかもしれませんが、多くの場合はですね、的が見えない暗闇の中に隠れているときにはどんなに熱心にこう狙ってもですね、どんなに一生懸命になっても的外れにしかならないと思うんです。当たりという言葉ではなくて、もう外れ外れ外れ、また外れまた外れ、全然違うところに矢が行ってしまう。松原湖に行かれた方がいらっしゃると思いますが、 アウトキャンプ場に夜に行くとですね、ものすごい綺麗な星が見えるんですけども、その理由は街灯が一つもないということです。人工的な光がないんです、そこには。でそこにはこうアーチェリーの練習場もありますけども、夜になるとですね、全然見えなくなります、その的が。どんなに上手い人であっても夜中にそれを狙おうとしたらですね、無理ですね。暗闇の中で弓を射ることを考えてみてください。もし的を照らし出す光がなければ、どんなに一生懸命になったとしても的を外すことしかできないでしょう。同じことが人生にも言えると思うんです。これが人間の歩むべき生きる道、あなたがこれがこう生きるべきだよという、そういう目的、目標、的を指し示してくれる光がなければ、それを教えてくれる証人がいなければ、どんなに純粋に、どんなに熱心に、どんなに頑張って生きたとしても的を外していたら、これは虚しいという意味にありません。では聖書の言っている的外れとは何か。それは本当の神様を無視して、感謝もせず、かえって他の神々に心を向けて、自分のために、自分のためだけに自己中心に生きること。これを聖書では罪と言います。わかりやすく申し上げますと、親不孝と、比較をすればいいと思うんですね。一番の親不孝は何か。親が一番こう心を痛めて悲しむようなこのひどい、親不孝は何か。それは親を親と認めないということらしいんです。そして親を親として認めずに無視する。この人は自分の親じゃないんだということで、もう認めずに無視する。そればかりじゃなくて、世の中には親と言われる人がたくさんいますからね、他の優しくしてくれそうな親を選んで、その人に感謝を捧げるとかです。変なことでしょ。おかげさまで、あなたのおかげで私がここまで大きくなりましたって、全然見ず知らずの、赤の他人にですね、感謝し始めたら変でしょ。でもそんな的外れなことを多くの人がしているっていうんです。特に神様に対して。人間はたくさんの数え切れない神様を作って、この神様のおかげさまで、この神様のおかげさまで、と言って、誠にあなたを設計してデザインして作って愛しておられる方に感謝を捧げない。その方を認めない。その方を無視する。私は作られる覚えがない。神様なしで生きていける。自分のしたいように生きるんだ。どれほど多くの人が神を無視して、神に感謝もせず、いや神に背を向けて、神に牙を向けて生きているでしょうか。そして木とかですね、まあ、ガラスでもそうかもしれませんが、木とか石とか鉄とかそういうものでですね、もういろんな神様を作りますよ。紙でも作ります。そしてその神様に向かってお賽銭を投げつける、もしくは、拝む、なんかジャラジャラやるとかですね。もう人間っていろんなものを神様にして崇めさせますって言います。しかし皆さん、私もちょっとがく然としたんですが、少しだけそういう映像を見たんですけどもね、皆さん一生懸命こう投げつけてますよね、お賽銭とか。あれ全然神を敬ってませんよね。どう考えても神を敬うような、そういう心ないと思うんです。謙遜じゃないです。俺の願い叶えろ、俺の願い叶えろみたいな、そんな態度ですよ。商売繁盛、金儲け、もうやってくれみたいな、神様よろしくみたいな、そんな状態です。全然謙遜とか、その経験さがないです。まさに自分が神になってます。偶像というものの本質がそこにあります。人間が作る神様は何のために人間が作るのか。それは自分の願いを叶えさせるための神を作るんですよ。自分のための神です。俺の願いを叶えろ、俺を幸せにしろ、自分の思い通りになるように世界を動かせ、それを叶えるための神様を作るわけでしょ、人間は。でそうならない、自分の思い通りにならない人は、神だったらそれはご利益ないってすぐ捨てるわけでしょ。誰が本当の神様ですか。私たちです。私たちが本当の主人、王様になっていて、私たちに都合のいい神を神として崇め立つなつって、 神を利用しているだけです。それは自分が神なんです。自分が神のように崇め立てなつられようとすることを願って、主の祈りとは正反対の自分の名前が崇められること、自分の思い通りになる自己中心な国が実現すること、自分の願っていること、計画していることがその通りくまなく家庭の中で、職場の中で、教会の中で、地域の中で、全世界で実現することをひたすら願う。実に自分のために信仰をするならば、聖書の神であっても偶像崇拝になるでしょう。イエス・キリストは主ですと言いながら自分が一番主なんですよ、その人にとっては。俺の願い叶えろ、そうじゃなければお前捨てるぞみたいな、そういう世界でしょ。その思いは自分の都合の悪いことになってくると神様を壊そう、亡き者にせようとするんです。それが十字架に現れただけです。人間は本当にどこまで行っても邪悪です。どこまで行っても身勝手です。どこまでも恐ろしく傲慢な、身の程を知らない、自分が神になれると思い上がっているものなのです。キリストはその私たちの罪に光を当てて、私たちがどれほど的外れな人生を生きているのかということをはっきりと明らかにしてくださいました。本来人間はこう生きるべきだという道を、その的をはっきりと照らし出してくださったんです。ところが私たちはその方を十字架につけて亡き者としていきました。なぜか、自分が本当に神様でありたいからです。しかし自分のための神を作って拝む、自分のために神を利用する、自分が神になろうとする、これ以上に的外れな生き方はないでしょう。しかしそんな私たちのために神は十字架で命を捨ててくださったと聖書は語ります。皆さんにも信仰の原点となっているような聖書の言葉があるかと思いますが、私の一つの信仰の原点はローマ人の手紙の5章の8節であります。素晴らしい言葉ですから、そこだけは一緒に開いて、確認していけたらと思いますが、この使徒の次にローマ人の手紙というのがありますが、その5章の8節というところをお開きくださればと思います。しかし私たちがまだ罪人であったとき、これは文脈の流れで見ると十節に記されているような神の敵であったときというふうに訳すことができる言葉です。しかし私たちがまだ罪人であったとき、神の敵であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちが良い子になったときではないんです。私たちが親孝行な、神孝行という言葉は作るといいと思います。神様に本当にこう、対して良い子になったとき、そうじゃないんです。私たちがもう反抗に反抗を重ねて、その方の敵になったとき、そのときにキリストはそんな私たちのために十字架で私たちのために死んでくださったと書かれています。ここに愛があります。神の愛は敵を許す愛なんです。神を殺して自分が神になろうとする、そんなとんでもないもののために神が死んでくださる。そこにおいて、十字架においてこそ神様はあなたをどれほど愛しておられるのかということを明らかにされました。その十字架の愛が本当に分かれば、とりあえず洗礼を受けるということは無理でしょう。形式的に結婚をする、とりあえず結婚するという人がいますか？いないと思いますね。 形だけ結婚式を挙げてもそれは無意味でしょう。形だけ洗礼式をやってもそれは無意味です。本当に心から自分の罪に悔いて悲しんで、しかしその私の、そんな私のために死んでくださるような神がいてください。本当にその自分の罪を見据えた中で、しかしその罪が全部十字架に釘付けられている、血を流して命を懸けて私たちを愛して許して受け入れて祝福しようと待っていてくださる、そのイエス・キリストの御前にひざまずいていく。その時に人は本当の意味で的を外さない、見事に的を射抜いた人はこう生きるべきだという生き方を世の人にも明かしすることができるでしょう。決して言葉だけではなくて生き方そのものがそういう方向で、全ての営みが何をするにもその方向性で、自分の栄光ではなくてただ神様の栄光のために食べ飲み仕事をし働き寝、全ての営みをしている、そのような人生の向きを変えることを聖書は悔い改めと言っております。そして過ぎ去った時よりも新しい今の時には、どこの国民であっても神様は向きを変えてイエス・キリストを信じて虚しくない、本当に的外れならない人生を生きるようにと、はっきりと聖書を通して的を照らし出してくださっているということをぜひ覚えていただけたらと思います。新しい年、すぐにいろんなものがその的と私たちの間を遮って、的が霧の中に入って、何を目指して生きていったらいいのか、何のために仕事していったらいいのか、何のために生きていったらいいのか分からなくなる時もあるでしょう。しかしそんな時にこそ共にいてくださる主に祈りつつ、新しい年を一日一日生きていけたらと思います。お祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、あなたはご自分が最も大切にしておられる愛する一人子イエス様をクリスマスに私たちのために与えてくださいました。まことに神が人となられた時、そしてそれゆえにそれまでの時代が過ぎ去り、新しい契約の時代、新しい祝福と恵みの時代が今備えられていることを思います。どうか神様、この新しく始まった一年、一日一日を的外れでない、そんな確かな生き方をしていくことができますように、私たちを助け導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。 Amen.